主は皆さんと共に。
また主祭と共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。イエスはファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか。まだわからないのか、悟らないのか。心が固くなになっているか。目があっても見えないのか。耳があっても聞こえないのか。覚えていないのか。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは12ですと言った。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ。今日 あのこの福音書は、イエス様と弟子たちが、船に乗って、船の上での、議論ですね。たまたま弟子たちは、パンを一つしか、持っていなかった。でもそれまでにイエス様は2回パンの増加の奇跡を、行われているわけですね。1回目は、5つのパンと2匹の魚で、5000人が満腹した。で2回目は7つのパンで4000人の人が満たされた。そのような、非常に大きなイエス様のこの救いの御業が行われて、でそれをこの弟子たちは、このパンのイエス様がパンを増やす手伝いまで、していたわけですよね。そのような彼らは、体験があったわけだけど、でもその後の話ですね。この船の中にパンが一つしかなかったわけですね。でイエス様はそのパンの増加の奇跡の後に、さらにこうなんていうかね、こうもっとこう学びを進めるというのか、そのもっとこう深いところでイエス様は話をしたかったんですよね。それはこのファリサイ派とヘロデのこのパンダネというですね、別の話をイエスは本当はしたかったわけです。ところが弟子たちはですね、いろいろイエス様は言うことを聞いて、これは自分たちがパンを持っていないからなのだと考えた。つまりパンが一つしかなかったということを、責められたと思ってたわけですね。でも、全くこのイエス様の考えと弟子たちとかこう、ずれてる話なわけですね。彼ら弟子たちにすればこのパンが一つしかないっていうことにもとらわれてて、ほんでイエス様がそれを怒ってる、パンが持ってくの忘れたからお弁当がないから、怒ってるんだと考えてたわけですけど、でもイエス様の話は全く違う話なわけですね。でイエス様が覚えていないのかってわけですよね。5000人の人がとにかくもういっぱいになるぐらい私はパンを増やすじゃないかというふうに言ってるのに、弟子たちは一つのパンしかないということで、こうなんかこう、囚われてるわけですね。こういう話はマルコにはよく出てきて、結局弟子たちの固くなさ、結局は信仰の足らなさみたいなところを、弟子たちのその態度に対してイエスは、ちょっと怒ってるというかですね、まだ悟らないのかというふうにこう叱りの言葉を言ってるわけです。でも私たちも似たようなものかもしれない。今までの人生をちょっと振り返ったならば、イエス様の救いの技がどれだけ自分の人生に、あるいは周りの人に働いているのか、神様のこの恵みの大きさということは、ちょっと祈りをして自分の過去を見れば、あるいは現在を見れば、イエス様の恵みの大きさというのは限らないわけですね。でもそのイエス様がこう何千人にも食べ物を与えるような、恵みの大きさを、私たちもちょっとは感じているわけで、そうであるのにパンが一つしかなかったっていうことで、相変わらずとらわれて、昔のこと全く忘れてですね、で今もパンが一つあるとかないとかどうしたらこれでみんなで食べるんでしょうとかね、そのように言って、私たちは結局はまたとらわれの世界に戻ってる。せっかく神様の莫大なる恵み、深い、私たちに対する心遣いを感じながらですね、 結局それを私たちの心に刻まないと、結局またパンが一つとか二つとか足りる足らない、それをどうやって分けたらいいとかいけないとか、なんとかなんとかってことになるわけですよね。だから私たちの大切なポイントもそこだと思います。イエス様の恵みを受けたものとして、あるいはイエス様に、まあ、少しでも触れられたものとして、その恵みのうちに信頼してやはり歩みを進めていくかどうかということですね。実はパンが全然なかったって構わないかもしれないわけですよね。イエス様さえいればもういくらだっていつだってパンを増やしてくださるわけだから、それでまたパンの心配しても、まあ、仕方がない、まあ、本当はイエス様違うこと言いたかったからです。イエス様の本当に言いたかったのは、パリサイ派の人々のパンダネとヘロデのパンダによく気をつけなさい。これはまあ全く新たな教えなんですよね。つまりパンが増えて、どんどんパンが増えてもみんな満腹して、まあ、それで OK かって言ったら、そのパンが増えてる中に悪いものも混ざってるから気をつけなさいと。識別の話です。これはたくさん増えたパンの中で悪いものも混ざってるから、ちゃんと見てですね、あの恵みがいっぱいあるっていうんじゃなくて、恵みの中にいいものも悪いものもあるから気をつけて識別して、やっぱりいいパンを食べて悪いパンを捨てるように、そのように注意深く生きていけなさいと言ってるわけなんだけど、そこすらも分かってないわけね一個のパンのことでもう囚われちゃってるからその先が全然進んでないわけですよね。だからまだ悟らないのかとかですね、まだ分からないのかとか、心が固くなりになっているのかとか、なんとかイエス様いろいろ言うわけです。私たちもイエス様の恵みを心にやっぱ刻んで生きていかなくならない、それをですね。まあ例えば今日黙想会でいい恵みを得た、でもこれは明日から忘れてしまったらパンの一個のパンにまた戻ってしまってですね、足りる足らないの世界に陥ってしまうならば積み重ねがないわけですよね。やはり今日イエス様が語ってくださったこと、あるいは今まで主がどれぐらい私に恵みに深かったかってことに乗りにより頼んで今からの生活をしなくちゃならない。イエス様は私たちにもっと新しい恵みと新しい知識、学んでほしいことがあるのに、毎回毎回振り出しに戻ってたらですね積み重ねに、まあ、ならないわけです。まあもちろんでもそういう現実もありますよね。恵みいただいた時は本当に神様感謝ってんだけど、恵みがないとついついなんかあれも足らんこれも足らんみたいな感じで不平不満になってしまうということも、まあ、現実だと思います。だからこそ私たちはイエスの心にたびたび戻らなくちゃならない。日々の祈りにおいて、あるいはこういう集まりの中で主が私に対してどれだけ確かな存在であるのか、導いてくださった方であるのか、どれぐらい優しい方であるのかということですね。やはり、まあ、忘れっぽかったとしても思い出して、まあ、それを自分の心に置いてですね、まあ、新たなスタートをしていくということですよね。まあ、もちろんそれによって苦しみが減るということはないかもしれないですが、また何かチャレンジというか難しいことはまあ来るでしょうけれども、でもイエス様のこの恵みに、イエス様の愛に、こうより頼んで、そこに私たちの基盤を、自分の生き方の基盤をやっぱ置かなければならない。そうでないといつまでたってもグラグラグラグラグラグラグラグラヨロヨロしてしまうということですよね。でもそれはやはりイエス様は喜んでおられないと思います。イエス様がこんなに自分がいるんだから信頼して心配せずに歩みなさいと言ってるんだから、それに私たちも信頼してやはり歩みを確かなものとして歩んでいく、まあ、それがやはり私たちに願われることだと思いますね。まあもちろん、まあ、少々心がグラグラしたり、まあ、それは仕方がないと思いますが、それぐらいは別にどってことない。またイエス様の恵みとイエス様の確かな愛に戻って、私たちはいつもそばにおられるイエス様のそれに信頼して歩んでいくことだけでいいわけですよね。で、主が今望んでいること、そして明日せよということを私たちはやっぱり喜んで、別にそれは、まあ、まあちょっとは苦しいかもしれないですけど、でもできないことをイエスが頼んでいるわけでもないわけ でそれをこう超えていける力を今のこう状態の中で確かな糧を主はまあくださるのは間違いないわけですね。まあ、その主に信頼して歩んでいけるように改めて祈りたいと思います。